お立ちいただきまして、三英546番をご一緒に歌いましょう。そのままでご一緒に口読文を唱和しましょう。口読文はお手元のプリントに書かれています。口読文詩編116編1から7節。私は主を愛する。生涯私は主を呼ぼう。苦しみと嘆きを前にして主の御名を私は呼ぶ。主は憐れみ深く正義を行われる。哀れな人を守ってくださる主は、弱り果てた私を救ってくださる。主の祈りをご一緒にお祈りしましょう。主の祈りは口読文のプリントの裏に書かれています。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌194番をご一緒に歌いましょう。
Thank you.
お座りください。聖書を朗読します。はじめに旧約聖書創世記4章1から16節、5ページです。さてアダムは妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって男子を得たと言った。彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。時を経てカインは土の実りを主のもとに捧げ物として持ってきた。アベルは羊の群れの中から肥えた穿子を持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を留められたが、カインとその捧げ物には目を留められなかった。カインは激しく怒って顔を伏せた。主はカインに言われた。どうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか、もしお前が正しいのなら、顔を上げられるはずではないか。正しくないなら、罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない。カインが弟アベルに言葉をかけ、二人が野原に着いたとき、カインは弟アベルを襲って殺した。主はカインに言われた。お前の弟アベルはどこにいるのか。カインは答えた。知りません。私は弟の番人でしょうか。主は言われた。何ということをしたのか。お前の弟の血が土の中から私に向かって叫んでいる。今お前は呪われるものとなった。お前が流した弟の血を口を開けて飲み込んだ土よりもなお呪われる。土を耕しても土はもはやお前のために作物を生み出すことはない。お前は地上をさまよいさすらうものとなる。カインは主に言った。私の罪は重すぎて追い切れません。今日あなたが私をこの土地から追放なさり、私が御顔から隠されて地上をさまよいさすらうものとなってしまえば、私に出会う者は誰であれ私を殺すでしょう。主はカインに言われた。いや、それゆえカインを殺す者は誰であれ七倍の復讐を受けるであろう。主はカインに出会う者が誰も彼を撃つことのないようにカインに印をつけられた。カインは主の前を去り、エデンの東のどさすらいの地に住んだ。次に新約聖書コリントの信徒への手紙16章1節から11節、305ページです。あなたの間で、あなた方の間で一人が仲間の者と争いを起こしたとき、聖なる者たちに訴え出ないで、正しくない人々に訴え出るようなことをなぜするのです。あなた方は知らないのですか。聖なる者たちが世を裁くのです。世があなた方によって裁かれるはずなのに、あなた方には些細な事件ですら裁く力がないのですか。私たちが天使さえ裁くものだということを知らないのですか。まして日常の生活に関わることを言うまでもありません。それなのにあなた方は日常の生活に関わる争いが起きると、教会では疎んじられている人たちを裁判官の席に着かせるのですか。あなた方を恥じらせるために私は言っています。あなた方の中には兄弟を仲裁できるような知恵のある者が一人もいないのですか。兄弟が兄弟を訴えるのですか。 しかも信仰のない人々の前で、そもそもあなた方の間に裁判沙汰があること自体、すでにあなた方の負けです。なぜむしろ不義を甘んじて受けないのです。なぜむしろ奪われるままでいないのです。それどころか、あなた方は不義を行い、奪い取っています。しかも兄弟たちに対してそういうことをしている。正しくない者が神の国を受け継げないことを知らないのですか。思い違いをしてはいけない。みだらな者、偶像を礼拝する者、貫通する者、談笑、難色をする者、泥棒、強欲な者、酒に溺れる者、人を悪く言う者、人のものを奪う者は、決して神の国を受け継ぐことはできません。あなた方の中にはそのようなものもいました。しかし、主イエス・キリストの名と私たちの神の霊によって現れ、聖なるものとされ、義とされています。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭であるイエス・キリストの父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝こうして私たちは兄弟姉妹と共にあなたの御体である教会に招かれ、あなたに礼拝を捧げることを許されました。心より感謝申し上げます。すぐる誠実に私たちはあなたの御言葉によりこの世へと遣わされました。7日間の旅路を振り返りますと、私たちは自分本位の神様から遠く離れた生活をしてきたことを思い、心から懺悔いたします。私たちは毎日の生活において苦しいことがあると神様に慰めを求め、体の痛みがあるとどうか治してくださいと求め、危ないこと、怖いことがあると助けてくださいと求める。そういう連続であることに気づきます。自分の要求が先に立ち、神様をこれに応えてくださる手段のようにしてしまっているのです。知らず知らずのうちに、これを私たちは祈りと呼んだり、希望と呼んだり、自分勝手な解釈をしています。自分の精神的慰めや生命安全の要求を優先させて、主により頼み、身勝手な自分だけの言葉を神様につぶやいている私たちをどうかお許しください。自分を虚しくして神様の御心にかない、神様に喜ばれる祈りがこの口から出ますように、聖霊なる神様の助けを乞い願います。そして私たちは日々の生活において神様が絶対なるものであり永遠なるものであることを忘れ、目の前の辛く悩み多い現実の出来事に圧倒されて、この世の価値観に浸って暮らしてしまっています。何時心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、主なる神を愛すべしという戒めの御言葉を与えられております。そして人生の目的は神をあがめ、とこしえに神を楽しむにあり、これが私たちの人生の究極目的であると教えられていることを覚えます。しかし、私たちはそれとはほど遠く、この世の現実生活に溺れています。御言葉から離れてしまい、また悔い改めて戻り、この繰り返しである 弱い私たちの姿を神様はご存知です。そのためこうして週の初めに神様は私たちに教会と礼拝と御言葉を用意してくださいました。あなたの御体である教会であなたを讃える礼拝により、あなたから私たちの罪を許していただき、毎回繰り返す常なる悔い改めを受け入れていただき、あなたに再びつながることができる私たちです。神様の私たちへの忍耐、深い憐れみ、計り知れない愛に私たち一同心より感謝申し上げます。今朝の礼拝を覚えながらも教会に来ることができない兄弟姉妹の一人一人をどうかお支えください。体の痛み、また心の痛みの中にある兄弟姉妹にあなたの御手を差し伸べてください。介護にあたっておられる兄弟姉妹には励ましをお与えくださいますようお願いいたします。世界中で災害や戦いにあっている場所において人々が捧げている礼拝にあなたの祝福をお与えください。世界中のどんな教会をもあなたが強め、御言葉をもって教会を励ましてくださいますよう願います。すぐる7月6日に私たちの信仰の友である佐々木良次さんをあなたの身元にお送りいたしました。佐々木さんが天国にて安らいでいらっしゃいますことを私たち一同お祈りしております。また残されましたご遺族の上に神様の慰めが豊かにありますようにお願いいたします。教会学校の子どもたちがあなたの慈しみと恵みのもとで健やかに育ちますように、子どもたちが一生を通して神様と結ばれて歩むことができますよう導いてください。子どもたちに私たちの救い主、永遠なる三位一体なる神様につながる喜びと楽しさを知らせてくださっている教師の大切な働きをどうぞ祝してお支えください。これらの拙い感謝と願いを救い主イエス・キリストの皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。説教祝福の印と題しまして、中本牧師の口を通して神様の御言葉に預かります。
あなた方の間で一人が仲間の者と争いを起こしたとき、聖なる者たちに訴え出ないで、正しくない人々に訴え出るようなことをなぜするのです。6章1節に入ってパウロの誤調は幾分増したような気がいたします。彼は先の5章12節において内部の人々こそあなた方は裁くべきではありませんか、そのように言って教会内で不道徳な行為を行う兄弟に対して教会がなすべき自浄効果が果たされていない、そのことを叱責していました。そうした教会の自浄効果の欠如というものについて、パウロはこの6章においてまた異なった話題を取り上げながら語っています。それが今ご紹介した6章1節に出てきた教会員同士の訴訟問題です。少し前に発刊された聖書教会共同訳聖書では、この6章1節の文章は、あなた方の間で仲間の者と 揉め事になった人が、それを聖なる者たちに訴え出ないで、よりによって正しくない人々に訴え出るようなことをなぜするのでしょうか。そう書かれてあります。こちらの聖書協会共同訳聖書の翻訳では、争いという言葉が揉め事と訳されています。それに加え、よりによって正しくない人々に訴え出るようなことをなぜするのでしょうか、まあ、そのようによりによってという言葉が付け加えられています。教会員同士の揉め事が起こったとき、聖なる者たち、つまりキリストによって罪を洗い清められ聖別された者たちに、どうして訴え出ようとしないで、よりによって異教の人々の法廷に訴え出るような真似をするのか、そのことを質問しているのです。さて、こうした問題が紀元1世紀の初代教会で起こっていたことを知らされている私たちは、教会内の法秩序というものと世俗の法秩序という2種類の法秩序というものが、ある種二律背反的に、あるいはダブルスタンダード的に存立してしまっている矛盾に直面させられます。それは何も紀元1世紀に限った話ではなく、ご存知の方もおられると思いますが、1970年代初頭において、私たちが所属している日本キリスト教団と、そして教団立の神学校を舞台に起こった問題でもありました。そして先の礼拝説教におきまして少し触れましたように、今もこの東北教区を舞台に起こっている問題でもあるということができます。元来ユダヤ人は外国人の前に自分たちの問題を持ち出すことを固く禁じ、ユダヤ人の司法機関にそうした係争を委ねることを常としていました。したがってそのことからもわかるように、イエス様の身柄をローマの総督ポンテオピラトに引き渡したあの場面というのは、極めて異常な事態であったことがわかるのです。ではどうしてコリント教会の教会員は教会員同士の揉め事を異教の人々の法廷に訴え出るようなことをしたかというと、それはコリント教会に集まっていた教会員というのが、実のところギリシャ人もしくはそれ以外の外国人というのが多数であり、ユダヤ人は少数であったからだと考えられます。国際色豊かなコリントの土地では、ユダヤ人にとって当たり前とされていることが当たり前ではないということもざらにあったのです。そのことをパウロも当然知っていたはずですが、彼がここで誤張を強めているのには他に理由があります。彼は別にユダヤ人の慣習を破ってはいけない、ないがしろにしてはいけないと言っているのではありません。彼が誤張を強めている理由、それが2節から4節にかけて語られています。そちらを読みします。あなた方は知らないのですか、聖なる者たちが世を裁くのです。世があなた方によって裁かれるはずなのに、あなた方には些細な事件すら裁く力がないのですか。私たちが天使たちさえ裁くものだということを知らないのですか。まして日常の生活に関わることは言うまでもありません。それなのにあなた方は日常の生活に関わる争いが起きると、教会では疎んじられている人たちを裁判官の席に着かせるのですか。このように語ります。押さえておかなければならないのは、パウロはこの議論を通じて先ほど述べた世俗の法秩序というものの中には正義が存在しないと言ったり、あるいは世俗の法秩序というものは必要ないと言っているのではないということです。それらは必要であると言っているんです。 むしろここで注目していただきたいのは、聖なる者たちが世を裁く、こう言っているこの言葉です。この言葉に少なからず抵抗感を覚える方もきっとおられると思います。なぜならば、教会内の法秩序というものを世の中の秩序にあてがって捉えるべきではないという考えがどこかしら私たちのうちには備わっているからです。むしろ政教分離ではありませんが、教会の中と外とを切り分けて、それぞれの物差しを使い分けて捉えることこそ、それが健全な信仰者のあり方であるといった暗黙の了解が敷かれているかもしれません。少なからず私自身はそうした考えというものをある部分これまで持ってきました。ですが、ここでのパウロの言葉が意図しているものというものが、教会の権能に置かれているということで捉えるならば、それはもっと言いますと、キリストの支配ということを念頭に、ここでのパウロの言葉の意図が置かれていることを受け止めるならば、また見え方が違ってくるということに気づかされたのです。それはどういうことかと言いますと、教会の目指すべき目的地は、世の終わり、キリストの再臨の時です。世の終わりを目指して歩む終末論的信仰者の群れである教会は、来るべき審判の象徴とも言うべき姿が表されている場所です。世の終わり、それは私たちが地上の歩みの中で被ったさまざまな不条理な出来事、罪の力による歪んだ事柄に対して神様の正しき裁きが下される時です。私たちはこの世の生活を送る中で、それら理不尽な出来事や、あるいは悪意や罪の力によって歪んでしまった事柄に直面するたび、神様の正しさを常に求め続けてきた者たちであったのではないでしょうか。そうした神様が示してくださる本当の正しさ、真実なる姿というものを、この世の事柄と教会の中とで切り離してはいなかったはずです。神様の正しさというものを、この教会の空間だけに押しとどめるということを、私たちは本当は求めていないはずです。一刻も早く、この世界に神の正しさが明らかにされ、罪なき世界が到来することを毎日の生活の中で嫌というほど願っているはずです。つまり、この世の法秩序の正しさというものを疑うわけではありません。ですが、そこにいわゆる無謬性、つまり完全完璧というものはないということをも私たちは知っているのです。だからこそ、人間の手による不完全な正しさや、あるいは秩序ではなくて、神様の正しさと神様がもたらす秩序、そうしたものを私たちは求めているのです。神様の正しさと秩序がもたらされるキリストの再臨の時、その時こそ私たちが待ち望んでいる時であるのです。したがって私たちは終末論的信仰者であるということができるのです。教会にはキリストの裁きの御座が建てられているのであり、御座に座したまえるキリストが裁きの権能を振るわれるのであると。そのように宗教改革者のカルバンは、このコリントの信徒への手紙の仲介書の中で語っています。そのように神の正しさと秩序が完全にもたらされる世の終わりの雛形である教会が、どうして金銭トラブルや怨恨による争い、果ては地上のもつれといった日常生活のトラブルで 世の法典に訴え出ているのか。あなた方の教会はその程度の争いでさえも祈りをもって解決することができないのか。ましてやあなた方は世の終わりにおいてもキリストの御前で兄弟姉妹同士そうしたトラブルを繰り広げるつもりなのか。パウロはそう尋ねるのです。あなた方を恥じいらせるために私は言っています。一呼吸入れるかのようにパウロは語ります。知恵を誇っていたコリント教会がその知恵を示す絶好の機会を放棄してしまっている、そのことを伝えているのです。そしてそこから畳みかけるように言います。あなた方の中には兄弟を仲裁できるような知恵のある者が一人もいないのですか。兄弟が兄弟を訴えるのですか。しかも信仰のない人々の前で。そもそもあなた方の間に裁判沙汰があること自体すでにあなた方の負けです。兄弟が兄弟を訴え神様から顔を背けてしまう。私はこの部分を読んで旧約聖書創世記4章の弟殺しを犯してしまった兄カインの姿を思い起こしました。ここにはアベルとその捧げ物に目を留められたが、カインとその捧げ物には目を留められなかった神様の自由なる選びがあります。物語を読む上で子供たちのみならず私たち大人もどうしてだろうと、そのように不思議に思ってしまう箇所です。このどうしてだろうがやがて妬みへと発展して弟アベルを殺害してしまった、それが兄カインです。私たちはこの箇所を読み解く上で、ここで神様がなされた神の選び、その技を人間的な感情論や価値基準に引き下げて捉えてしまってはならないと思います。コリントの信徒への手紙1の1章21節で出てきたように、世は自分の知恵で神を知ることができませんでしたと、そのようにありました。天地を作られ私たちをお作りになられた神様の計画を私たち人間の価値基準に当てはめて考えてしまうことは到底不可能なのです。私たちの知識は一部分、予言も一部分だから、完全なものが来た時には部分的なものは廃れようと、そのようにあるように、この世にはまだまだ私たちに明らかにされていない神様の知恵とご計画があります。神様の知恵と計画を私たちは計り知ることができません。けれども、神様がその一人をお与えになったほどに、世を愛された方であることを私たちは知らされています。このお方がどのようなお方で、私たちのことをどのように思われているお方なのか、そのことをはっきりと知らされています。私の目にあなたは値高く、尊く、私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする。そう思ってくださっているお方である。そのことをはっきりと知らされています。だからこそ、私たちはこのお方に一切の信頼を置いて、信じ、委ね切ることができているのです。問題は私たちが抱える罪ゆえにこのお方の愛を疑ってしまい、カインのように妬みと憎しみが私たちの内側にも駆け巡ってしまう瞬間があるということです。どうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか、神様はそう尋ねます。なぜむしろ不義を甘んじて受けないのです。 なぜむしろ奪われるままでいないのです。パウロは尋ねます。私たちは神様から愛されていることを知らされているから、この世の不条理な仕打ちにも黙って従わなければならないのでしょうか。旧説にあるように、正しくない者は神の国を受け継ぐことができないということを知らされている。だからといって黙ってこの世の罪に屈しなければならないのでしょうか。それではキリストの再臨を告げる神の国の雛形としての教会の権能はどこにあるというのでしょうか。私たちが7節以降8節までの間、パウロの言葉を素直に受け入れることができない理由がそこにあります。それは突き詰めて考えてみると、この世の罪や悪というものを甘んじて受け入れる、果ては是認するということに結びつきかねない問題です。本当の正しさはどこにあるのか。それを求めて私たちはイエス・キリストに追いすがったはずです。罪の力に屈して悪に忖度する生き方とは違います。それは決して違います。そのことをイエス様ご自身がそのご生涯においてはっきり示されています。このお方は何度も退けサタンと言って悪を退け、十字架の死と復活によって罪と、そして罪がもたらす死に勝利されたお方です。そのお方を救い主と信じる私たちが罪や悪に屈従する生き方をなすことなどありえないのです。そのことが頭でわかっていますけれども、本当の正しさを持ち合わせていないがゆえに罪の誘惑に苛まれる私たちの姿があるのも事実です。罪を拒絶しようと願う心を持ちながらも罪の力に悩まされてしまう私たちがいるのです。それほどまでに罪の力というものは狡猾で、人間の力では太刀打ちできないものなのです。では私たちは一体どうするべきなのでしょうか。ここでのパウロの言葉をどのように捉えるべきなのでしょうか。そのことを先ほどの旧約聖書創世記の中でカインが教えてくれているのではないかと思います。カインは13節以降でこう言います。私の罪は重すぎて追い切れません。今日あなたが私をこの土地から追放なさり、私が御顔から隠されて地上をさまよい、さすらう者となってしまえば、私に出会う者は誰であれ私を殺すでしょう。罪の縄目に囚われたカインが、罪がもたらす神様との断絶、すなわち死の恐怖に恐れおののく場面です。それに対して神様はこう言います。いや、それゆえカインを殺す者は誰であれ7倍の復讐を受けるであろう。そして神様はカインに出会う者が誰も彼を撃つことのないようにカインに印をつけられたのです。立ち止まって考えましょう。私たちは教会に対する認識について確かに正しさを求めています。ですがここである大胆な転換を求められているかもしれません。それは私たちが神様に本当の正しさというものを求めているのも事実であるのですが、それ以前に私たちは神様の愛を求めて、このお方に愛されることを願って教会に招かれてきたということです。自分の罪ゆえに死と滅びに怯えるカインの姿は私たち自身の姿であると言えるのです。神は罪に勝利されたキリストを通して私たちを罪の縄目から解放してくださいました。それは死と滅びに怯えるほかない私たちに与えられた祝福の印です。キリストこそが私たちに与えられた神の愛の印なのです。 それゆえ、キリストが再びおいでになるまでの間、私たちの日常には、コリントの信徒への手紙の9節後半から10節にかけて語られる10の悪徳、あたかも実戒に対をなすこれら10の悪徳というものが私たちの日常に入り込み、時として私たちの心に襲いかかることがあるかもしれません。しかし、私たちの心はそれ以上に神の愛、イエス・キリストの方に強く引きつけられているのです。11節でパウロは、あなた方の中にはそのようなものもいましたと語ります。けれども、実はその後の文章のところが大事です。原文を見ると、パウロはその後のところで3回も、しかしという言葉を使っているのです。しかし、主イエス・キリストの名と私たちの神の霊によって現れ、しかし聖なるものとされ、しかし義とされている。この3回にわたるしかしが、私たちに与えられた祝福の印の確固たる効力を示しているのです。私たちの心は、正しさを求めること以上に愛されることを求めているのです。愛を求めるその力の方が強いのです。私たちの心の原動力、信仰へと至る心の躍動は神の愛を通してすでに導かれているのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、さすらいの地に置かれながらもなお楽園を恋焦がれる私たちがいます。あなたの愛によって導かれ、キリストイエスを救い主と崇め、そして聖霊の導きにより一日一日を送っております。神様、私たちが時としてあなたの愛を疑ってしまう、そのような弱さに置かれている時こそ、キリストイエス、このお方を仰ぎ見るように私たちを導いてください。この人を見よ、この人にぞこよなき愛は現れたる。私たちの誠の救い主は、私たちに誠の愛を示してくださるお方です。愛の印として私たち一人一人に救い主イエス・キリストが与えられました。心より感謝を捧げます。このお祈りを尊き救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌121番をご一緒に歌いましょう。 唱詠545番をご一緒に歌った後、祝祷・高僧をもって礼拝を終わります。
父の御神に御子に清き御霊に昔ながらの御栄えあれや
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。